皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1、 2番機です。
昨日こたつの電源を入れました。 MC2 番です。
今更じゃないよね。今更ポイント的に言うね。今更ポイントはそうか、
エンディングに
変わったんだよね。今は特に
今は挨拶です。
挨拶ですか。挨拶もやるんだ、うん、挨拶はやらないものだと思ってましたけど。まだもつゆきとたかさんを困らせていくスタイルは変わらないのね、うん、変わんないのね。はい、わかりました。そんな感じでね、始まりました今更ゲームクラスト第35回です。はい、なんかいいことあった？雑に入る。
柿が美味しかった
ね。柿が美味しかったね。あ、そうだ。あ、もらったもらった。ありがとうございます。柿をね、うん、もう季節ですからね。いいですな。はい、柿は美味しい。あ、俺柿超好きなんだ。フルーツが好きだ。うん、柿が大好きなんです。また食い切ったらまた請求していい。めっちゃなんか写真で見たけどめっちゃあったよね。
あとね、だいたい木が1本あるんだけど、うん、うちと、だいたい240個ぐらい。
それさ、1本の木になる量
大丈夫？今日、今年多かった。年によって違ったり。
あのさ、渋柿混ざってるかもしれないっていう一言ですげえ余計だったんだけど。
警告してると思
います。一回渋柿食ったことあるんだけどさ、あれすげえ辛いよ。
一回剥けばなんか分かるか。
あ、マジで？分かんなかったよ、そのまま食ったことある。
で、ダメだったらこう皮むいて、うん、縛って、うん、風通しのないところに干しておけば大丈夫。
あ、そうか、皮むいといたらいいのか。
そうそう、皮むいて、うん、干しとけば。
なるほどね。
干し柿ができます。
じゃあ干し柿作ろう。あんまり干し柿好きじゃないんだけど。あの、みずみずしさが欲しいんだよね、フルーツの。
うん、まあ、みずみずしい。
うん、じゃあまあ帰ったら食べます。はい、はい、そんな感じでね、今さらゲームクラフトね、いつもの感じで始まってますけど、実はちょっと今回いつもと違います。はい、
お
何が違うんだい、宇野先生。
場所が違います。
いや、そこそこじゃないよね。確かに場所はいつもはカラオケで、あの某東京のカラオケの館でやってますけども、それを変えて今回はね、あの会議室というなるものを初めて借りまして、はい、そこで静かな環境でね、いいね。うん、会議室静かでいいよね、楽しめるし。ただね、あの本当にあのオフィスだから、オフィス街のオフィスの中だから、あの、ね、入るときに、あ、入館しようないと思ってしまうんですけども、はい、そうじゃないです。今回なんと先週予告した通り、初ゲストさんがいらっしゃってます。というわけで早速紹介させていただきましょう。紹介じゃないね、自己紹介していただきましょう。お願いします。
はい、ステマシに行きました、タケノコ工房の戦闘員の D です。
いらっしゃい、いらっしゃい。ついに枕に初ゲストが、はい、身内じゃない初ゲストが初めて。
本当初ゲスト
だ。初ゲストは本当は国津屋先生が
ものすごいハードルの上げ方をされますから。D さんにね、本当にすごいハードルの上げ方をちょくちょくされる、ツイッター上ね、ちょくちょくされて、本当にもう本当に勘弁してくださいっていう。
そこを多分超えてくれると思いながら、
国千谷先生に匹敵するゲストの方でディーザーをお呼びしましたので、
上げ返した、
上げ返しをね、やられっぱなしではいかんと、いう感じでね。はい、来ていただきました。もう本当にありがとうございます。初ゲストで。
こそありがとうございます。
もう今日はね、存分に捨てましていただければ、はい、と思いますので、ツッコミどころ。
なあ、復活困らないよ。
なんで？まあいいけどさ。俺がボケた時のツッコミ役としてもつゆき配置してんだけど、今日いないからね。相変わらずいない
から。やっぱスイッチの人。
もつゆきスイッチの実装ね。はい、そんな感じで来ていただきました。はい、まあ、せっかく、はい、来ていただいたのでいろいろお話を伺いたいんですけども、はい、まあ、とりあえずですね、あの今倉の洗礼として何かいいことありました？
雑に振りますね。
相当雑にいきます。
そうですね。
何かありましたか？
いや、まあ、リアル2番機さんに
相当残念なイメージになってしまったと思いますけども、残念な感じでね、すいません。
超イケメンで本当にもうびっくりしました。
なんか言いなさいよ、あんたも。うぬん先生、なんか言いなさいよ。まあ、特に言うことないね。はい。いやー、もうね、なんか、いずれはそういう返し方をされるとは思ってたけどもね。ちょっと残念な残念な感じにね、はい、残念な印象をね与えてしまいましたが、
残念なイケメン、
残念なイケメン、ああじゃなくて
イケメンはイケメン、そう、
まあそれ俺ね褒められるとダメなんですよ。もうダメ、あのね、普段からでもけなされて生きてきたから、褒められるともうどうにも返しができなくなる。
褒められる前に褒め返す。でも確かにこれは新しいパターン、
新しいパターンですね。俺本気で俺が困る。そうね、毎回ね、大体モツユキがけなすっていうスタイルだったからね。そう、それに対して俺がモツユキに対して滅びればいいのにっていうだけのねスタイルだったからね。新しいスタイルを提案してしまいましたけども、今回はね、戦闘員 D さんをお迎えしまして、はい、戦闘員 D さん、なんと、秋の11月何日 16? 11月16日に開催されます、ゲームマーケット2014秋に出展されるということで、今回はですね、その出展予定って言っといた方がいいですか、
予定
のゲームのですねお話をちょっと聞かせていただきながら、ゲーム制作に関するあれこれをですねちょっとインタビューさせていただいて、はい、我々もその技術をパクろうかなと思ってますんで。
そんな技術ないですよね。
ぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、ではそんな感じで今さらゲームクラフト第35回お、キレがいいですね、35回記念会です。記念会です、はい、35回今から始まります。イエーイ、このぬるっとした感じを変えたいと思ってるんですけど、どうすればいいですかね。
いや、それがそれが味じゃない
ですか、味ですかね。
もうぬるっと聞くというスタイルで。
いつも突然なんですよね。はい、そんな感じで始まりました、今更ゲームクラフト第35回です。
よし、
え、何それ。
よし、
よし、おーっと入ってきていただきましてありがとうございます。はい、まあね、そんな感じで始まってますよ、35回記念会です、初ゲスト会、はい、そんな感じで、はい、改めて紹介いたしましょう、戦闘員 D さんにお越しいただいております、拍手。よし、よっ、本当に来ていただいてありがとうございます。そんな感じでね、戦闘員 D さんなんですけども、ゲームマーケット2014、秋、2014年11月16日に開催されるゲームマーケット2014秋にですね、サークル名、たけのこ工房さんですね、の方で、参加される予定となっております。そこでゲームを出展されるみたいでして、今日はそのゲームのお話も聞かせていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ぜひ入れかからすぐ。
いやいや、どんどん語っていただいて、40分間一人語りも全然問題ないんで。
またハードル上げます。
そんな感じで、ゲームなんですけども、まずタイトルから、どんなタイトルでしたっけ。
はい、スチームウォーズというゲームを、はい、出展いたします。
はい、スチームウォーズ、まずね、タイトルがかっこいいんだよ、相当俺惹かれたもん、タイトルに。スチームパンクの世界観とか僕も結構大好きで、はい、ご存知かどうかわかんないんですけど、蒸気探偵ってご存知ですか。作者わかんない、あの蒸気探偵っていう漫画がある、俺それ大好きだ、うん、あとね、割とね、スチームボーイも好き。
ちゃんと映画館見て、
映画の、はい、スチームウォーズ、大友はい、監督のね、映画があるんですけど、割と世界観として好きなので、もう、はい、もうそこからもうスチームウォーズの方も僕としてはもう購入決定タイトルに。
ありがとうございます。
パケ買い的な感じでなってたんですけども、はい、でスチームウォーズなんですけども、はい、軽くどんなゲームなのかってお願いしても大丈夫ですか。
はい、ですね、これは、テーマというよりゲームの方ですかね。
はい、
はい、まあヘックスタイルのボード上を、はい、ロボットを動かして相手 と、はい、まあ、勢力争いですね、
はいはい、
陣地取りをするゲームです。
陣地取りをアブストラクト型のゲームと呼んでも差し支えないという形ですね。はい、で、まあ、いろいろ、まあ、 一番特徴的だと思ったのが、その陣地を示す時のマーカーが、タイルですね、タイルがギアの形をしてるんですよね。そのギアの形をどんどん置いていって自分の、陣地っていうのを表していく。でそれの、広がりによって得点が変わってくるっていう形のゲームなんですけども、まあ、コマがかっこいいね俺もね今ね語りたいところだけ言ってるんだけどコマが超絶にかっこいいんですよあのコマ、セントイン D さんのツイッターの方で結構いろいろ写真とか上げられてたと思うんですけども、はい、そこで結構コマとか見れると思うんですけども、ぜひ皆さんに一度見ていただきたい。めっちゃかっこいいない
やもうゲーム作る時に歯車いいよな。歯車がいっぱいあったらすごくいいよな。
もう盤上に歯車が並んでるだけで超かっこいいあれは本当にね、見てて本当に楽しいんですよね。
そうですね、歯車を並べたいんですよ。
並べたいです、並べたいですね、はい。でまあ、ゲームの中のルールとしてまた陣地が配置してあって、それをまた、なんか分断できる。
そうですね、
領地を分裂させて、分裂させてロボットのいない方の陣地がそのまま分取れる。
そうですね、
っていうルールがあるんですけども、まあ、それで自分の陣地、自分の陣地のギアがなくなった時の喪失感がもう半端ない
ごっそり持っていかれますからね。
そうですよね、まあ、ルールとしては毎ターンギアを配置していって、はい、
ロボットを動かす、
ロボットを動かすんですよね、はい、ロボットを動かしていって、そこの動かした先に陣地を配置していって、はい、まあ、あと中心となるヘキサマスのところに入るには特殊な条件があって、そこだけ、得点が高いっていう形で点数を競う。
そうですね、
ゲームですよね。まあ今こうやってスチームウォーズのことをですね、語らせていただいてるんですけども、基本的なルールとかの説明が今のところ全然抜けてるんですけども、はい、基本的なルールの説明に関してはどうですか、何かネットとかで公開されるご予定とかありますか。
予定はあるんですけど、ちょっとまだ公開できる段階じゃないもので何ですかね、いろいろな方がこう計画的に情報を出されていってる中で、はい、出来次第随時出していく
っていうところなんで、まあそうなんですね、スチームウォーズアブストラクト型のゲームなので、口頭でゲームルールだけを説明しても若干分かりにくい部分があるとは思うので、詳しいルールに関してはぜひ D さんのツイッターアカウントをフォローしていただいて、随時タイムラインを追っていただいて公式ホームページも確かありますよね、
作ろうとしてます今ほぼ空っぽです
っていうところでね、一緒にコマの形とか、あとどんなコンポーネントがあるのとかもですね、はい、ぜひぜひその公式アカウントとかで、D さんのアカウントとかでですね、どんどん追っていっていただけたらなと思うので、はい、まあ、ルールの方の詳しい説明っていうのは多分ここでしても、ごめんなさい、僕も遠くすぎるがあんまりないんで説明しきる自信がないんです。
なんか遠くで説明するのはちょっと難しいですね
なかなか先ほどね、我々もねプレイさせていただいたんですけども、まあ、ルールの口頭の説明っていうのもなかなか基本的にそうですね、ゲームボードゲームって割と喋りだけで説明するのって難しいじゃないですか。並べてコンポーネントがあって実際に動かしてみて初めてあーあーあーあーってなるっていう感じなので、なかなかそういった説明は難しいので、僕もこうやってトークで説明して誤解を与えるとちょっといけないので、ぜひ D さんのアカウントをフォローしてください
なんすかその子どんどんというか、なんか変なものが上がってますよヘイト
どんどんフォローしていただいてヘイト上がってない
やばい、刺される
ヘイト上がってないまあそこでどんどん見ていただけたらなと思います。でね、何を喋ろうかと思ってるのは、スチームウォーズ愛をちょっと喋ろうかな本当にね、さっきも言ったんですけども、ギアのタイルが本当にかっこいいの一言で尽きるんですよ、ね、あれを並べていって、どんどん自分の陣地が増えるじゃないですか。また世界観が
スチームパークオイルが漏れる
スチームパンク的なところもあるので、世界観としてもやっぱり蒸気でギアを動かすっていうのは蒸気機関の まあそれ割と何でもエンジンには何でもついてる気がするけど、イメージとしてすごくかっこいいんですよ。そう、あのね、ゲーム感としてあのかっこいいの。ごめんね、ごめんね、俺さ、あの本当にそうコンポーネント見た時の第一印象で今語ってるんですよ。ガチかっこいいって思っちゃって。今から完全に一人語りしてるけど。インタビュー全然してないです。はい、まあ、今まであの大体5分ぐらいはあのスチームウォーズ愛を語る2番機のコーナーだったので、はい、まあ、コーナーだったんですけども、ちょっとまあ、とこれからはインタビューさせていただけたらなと、はいはい、思うんですけども、はい、スチームウォーズ作られる時にですね、まあ、はい、世界観としてはスチームパンクっていう世界観だった、はい、だと思うんですけども、はい、そのゲーム作られたきっかけとかって何かありますか？
きっかけ、ですかね、もうぶっちゃけ話になってしまうんですけど、はい、絵が描けないんですね。で、まあ、なんですかね、頼める CM いなかったと。で、まあ、初参加でそういう、まあ、有名な方に頼むの、まあ、
なかなかハードル高いですよね。
まあ、いますけど、中にはこう、はい、ズストーンとか作られる方がおられるんですけど、まあ、ちょっとそれはハードルが高かったので、
そうですよね、
はい、ではどうするかと。というところで、まあ、そのカードを使わないゲームということで、そういう、まあ、陣取りゲームをちょっと作ろうと、まあ、最初は、まあ、ちょっと、まあ、違うゲームなんだけど、トラップゲームを作ったんですね。
はいはいはい、トラップゲーム、
はい、なんですかね、こう、まあ、それもタイルを置いていく、タイルというか駒を置いていくんですが、はい、まあ、駒の中に何枚かトラップがあると、
はいはいはい、
で相手がそれを踏んだら効果が発生する。
なるほどな、面白そうだ
なんですけど、
面白そうだな。
まあちょっと作ってる最中にいろいろ問題にぶち当たりまして、でちょっといろいろ見直して、はい、でまたちょっとかなり小さいところといいますか、シンプルなところから作り直したらこのゲームができたという感じです。
なるほど、おー、シンプルですか。
そうですね、一番このゲームシンプルなところで、はい、まあ、なんかウォーゲームとかで、まあ、ゾックっていうらしいんですけど、
はい、
その駒の周り一マスが、まあ、その影響を与えられる範囲になると、
はい、
でスチームウォーズではそれはあの、なんですかね、防衛として働くんですね、
はいはいはい、
なんで駒の位置の周りが守られるんです、ね、うん、相手から攻められない、
はい、
というところから始まって、それを、まあ、ヘクスタイルでやるんで周りの6マスが守られる。
なるほど、
まあ、調整していった結果、なんていうんですかね、まあ、そのゲームの特性なのかちょっとわからないんですが、まあ、すさまじく膠着すると。そして膠着しない場合はどうなるか、あの蛇の輪っかみたいにこうぐるぐる回ると、
あ、
お互いの尻尾を食い合っていつまでたっても終わらないと、はいはい、というところから始まって、そこをいかに面白くしていくかという感じで、こうひねってねじって、
うん、
まあ、できる限りやっていった結果、まあ、どこからか爆弾したという形になります。
まずはそのゾックっていうシステムを入れたかった、はい、っていう形なんですね、はい、あ、やっぱり一個やりたいことがあって、それにいろいろ肉付けしていく感じ で、ね、でゲーム作られてるっていう形なんですね、はい、メモっといた方がいいんじゃない先生ゲームの作り方ね、
作り方なのか分かんないですけど、実は、まあ、初めて作ってるんでちょっとそこら辺のやり方が分からないんで、もうひたすらあれですよね、もう気合と根性ってやつですよね。
そうですよね、
最終的に何かの汁で出来上がる
脳汁が、脳汁が、まあ、そういったきっかけなんですね、まあ、はい、まあ、僕としては結構あのスチームパンクの世界観から作られたのかなって勝手に想像してましたけども、はい、結構ギアを置かれるんで、
はい、
歯車を置かれるじゃないですか、結構割と陣地をもともと取りたいで、陣地取りのゲームをされたいからかなとかって勝手に想像してましたけども、
どちらかというと、まあ、ちょっとテーマが後になってくるんですね。
そうですよね、まあ、ぶっちゃけ我々もあのテーマから作るなっていうのは一番最初の方のポッドキャストで話してましたけども、
テーマもそこはなんか結構こう向き不向きらしくて、
ああ、やっぱりそうですかね。
そうですね、前にあの、川崎工場長のちょっと、
はい、
まあ、講演というか聞かせてもらった時に、まあ、どちらも作るのが得意な人がいると、
はいはい、
で、まあ、そのテーマから入る人もシステムから入る人も経験を積んでくると、 ぱそのシステムを作ったらそれに合うテーマが他のストックから持ってくれる。
あ、なるほど、そうですね。
で逆に、はい、テーマから作る人はテーマから作ってそこにハマるシステムが出てくる。
はい、なるほど。
で、まあ、最終的にこう保管されるようになってくるらしいんですが、うん、
やはり数を作る経験っていうのは重要ですね。また適当なこと言って、まあ、また適当なこと言ってしまった。まあ実際にやってみてっていうのはやっぱり大事ですよね。ゾックですよね。ゾックっていう考え方結構ボードゲームの中ではあんまり見ないかなっていう感じはしますね。
後から聞いたんです
よ。ああそうなんですね。ゾックのシステムだと、まあ僕は結構テレビゲームとかはそこそこもやらないですけど、まあ、その中であのガンダムのギレンの野望っていうゲームの中でゾックっていうねシステムがあったから割とすんなり入ったけども、
まあ初めてです。
初めて、
うん、そういう概念、
概念そう、何の略語か忘れちゃいましたけど、
まあ、まあ、後から聞いて、うん、あ、これすごく説明しやすくなるなという。
ああ、なるほど。
駒の周りの一マスが守られる領域になります。
はいはい、
分かりにくい。
ゾックですって。
まあ、多分ゾックって説明するとそれも用語、
まあ、
大半の方は分からないと思うんで、まあ、そこはちゃんと分かりやすいように説明するつもりなんですが、
結構あんまり見ないシステムだなっていうのはボードゲームの中ではですけど、あんまり我々まああんま。知識のない僕ですけども、その中でもあまり聞いたことないなっていう感じですね。割とシュミレーション、僕があのプレイした感覚だと、はい、シュミレーションゲーム、うん、シュミレーションゲームなのでなんか言い方があれですけども、なんて言うんですかね、まあ結構スーパーロボット対戦チックなそんな感覚を覚えました。はい、僕の中では
スーパーロボット対戦やったことがないもんで、
ああ、いえいえ、すみません、なんかテレビゲームから引用しちゃって、アナログゲームのポッドキャストのになんで何やってんだっていう
大丈夫ですよ、アナログゲームを好きな方は基本的にデジタルゲームが好きなんで。
ああなるほど、まあ、確かにそうですね、まあ、ゲーム好きだからっていうところもありますからね。だから僕は結構そういった戦略シミュレーション的な、まあ、テレビゲームの、はい、ジャンルでいう戦略シミュレーション的な印象を受けたんですね。まあ、スパロボっていうよりはどっちかっていうと大戦略とか、
うん、そういうのあんまやらない。
あ、そうか。まあ俺もあんまり大戦略しないんだけどね、ユニットを生産して陣地を取っていくっていう感じの、
は
い、
そこでまあ何ていうんですかね、もうちょっと何回かやったことあるんですけど、はい、なんかそのユニットの種類の使い分けがよく分からない
んですありますあります。多すぎってなるんですよね。
そうなんですね。
その辺はユニットは一つにされてますから、ね、
まあ、一つ、まあ、二つなんですけど、
はい、三つですか、あの砲台入れた、まあ、固定砲台、
まあ、あれユニット、まあ、ユニットなんですかね。
あ、まあ続行発生させるユニットっていう意味では、
一応、ね、はい、その使うのがまあロボットコマとそのまあ固定砲台というものと、合体ロボットですね。
合体ロボットですね。いいですよね、合体。合体していいですよね、合体は。合体ロボ、男のロマンですよ。
ロマンですよ。
ぜひ、いやー、誰か造形してくれていいかな。今くらスチームウォーズ、そういったね、ま、陣地取りのゲームということで、
ね、
はい、陣地取りのゲームだと、あとはローゼン・ケイニヒとか割と2人用のゲームでアブストラクトになるのかな。
あれガチアブストラクトだと思いますよ。
ま、場に出てくるカードが若干、
あれ
相当ランダム要素低いですけどね。
というかあれもうガッチガチじゃないですか。
ガッチガチですけどね。あれも今倉メンバーの中で稼働率が非常に低いんですよね。
あれは実力差すなまじく出ますからね。
そうですよね。はい、ここまでスチームウォーズワイを前半語りきった僕ですけども、今倉メンバーあまりアブストラクトか稼働率が低いんですよね。
あんま持ってない。
ガイスター
ガイスターゲームやったことない。
そうなんだよ、俺ね、俺一回買ってそのまま積んだままタカさんとウヌン先生がうちで暇そうにしてたんで、はい、あ、じゃあやりなさいよっつって言っただけで僕やったことないんですよね、ガイスター。
やりましょうよ。
なかなかやらないんだ。
アグリコラ、
アグリコラってあれはワーカープレスメントでしょ。
うん、
この前ね結局アグリコラやって 関してはやらなかったですけど、
割とタカさんとやって大体勝つよ、うん、
ダメなんでタカさんが弱いんです
よ赤いのを取らせるのが楽しいんですけどね。
ああそうですよね、楽しいんですけど、
ほらほらってはい次の行くよまた赤取らせるっていう
タカさんそれに簡単に引っかかるからね。あの人サイコロの化身だからダメサイコロ振らしたら天下一品だよ。まあそうなんだよね、まあ、スチームウォーズ今のところランダム要素を入れずに、
そうです
ね、はい、っていう形でもうガチ勝負ですよね。
まあそうなんですね、そこがまあちょっと好き好き分かれちゃうかもしれないんですけど、
あまあ確かにその辺で結構ね、割と好みっていうのは相当分かれちゃうかもしれないですけどね。でもまあプレイ感としてはまあ確かに、まあ、一番最初ルール聞いた時はちょっと複雑かなって思うところはありましたけども、はい、実際動かしてみるとそこまで、
うん、ルールは割と理解できました。
はい、まあなんかやりながら覚えれるような結構なんか順番にやっていくような感じですね。はい、
あと毎回毎回まあ手番が結構、まあはい、タイルも30枚ありますし、はい、理論上最高で30手番は、
はい、まあ30手番といっても何て言うんですか
ね、
ま
あ、30手番じゃないですね、はい、うん、半分は
割と手番数が後半になってにつれて増えていくゲームなん で、
そうです、
意外とこう盛り上がって、おこっから、あれタイルがないみたいな。
なります、なります、なります。でもそのくらいのバランスがちょうどいいで、
そうです
ね、アブストラクト型のゲームなのに、30分くらいで終わるんですよ。
はい、まあ、30分かできれば20分、
あ、20分くらい
で。くらいって言いたいところ、あ、まあ、多分20分から30分。
そうですね。
まあ結局その時間って考える時間なんで、そこら辺でまあ早く打つ人なら
もっと早く行けますよね。
ただまあ初回プレイだと30分ぐらい見てもらえればいい。
あと何が大事だかよく分かんない
どういう戦略がっていうところ
ですか。そうですね、
もう少し守った方が良かったか
な。そうですね、まあ、序盤をできるだけ攻めていって、うん、でまあ相手が狙いそうなところをこう防御して攻めるみたいな、
うん、そうですね、まあ、分断させるのも
基本になるところがその、まあ、ロボットコマが、まあ、攻防一体って言ってるんですけど、
はいはいはい、
攻撃の要でもあると同時に防御の要なんですね。
そうですね、
はい、なんで、まあ、それをこの時は攻めるべきか、ここは守るべきか、うん、で守ってばかりでもいけないんで、ここは行ってみて相手他にするんじゃないかなってかけてみてるとか、そういう感じですね。
結構僕がさっきプレイした感覚だと、はい、一番最後に、プラスタイルを置くじゃないですか、はい、一番最後の1枚、
はい
はい、ま、自分のエリアに隣接してないところだとどこでも置けるっていうタイル、置くっていうルールがあるんですけども、割とあれが戦略の肝になるかな、
そうです、ね、
結構重要だなと。結構好きに置ける、どこにでも、はい、序盤であれば好きなところに置けるじゃないですか、はい、奇襲にも防御にも攻撃にも何でも使えるんですよね。はい、僕一番最初プレイした時あれがあんまり重要さが分かってなかったんですよ。 あれの使い勝手が分かってなくて、
はい、
どうやってやればいいのかなっていうのは迷ったんですけども、はい、まあ、後半になってきてその一番最後の 1タイル追加っていうのをもっとちゃんと考えないとこれは負けるわっていうのは感じましたね。
そうですね、まあ最後の1枚を行って、まあ、そのロボットを生産するんですけど、
生産系の、
まあ、上から
天から外れます。
そうですね、まあちょっと、スチームパンクなんで、そういう蒸気革命が非常に発達して栄えた世界、
うん、
でまあ栄えたらゴミが大量に出ますよね。
そりゃそうですよ、
はい、ゴミが大量に出たらどうなるか、まあ大量に廃棄されます、
ね、はい、
でそういうパーツが落ちてきたところが生命体がってのはまあお約束です
そりゃそうですよ。
でまあそれはそういう薬品とかじゃなくてパーツが落ちてきたらどうなるか、ロボットできますよ、うん、
そりゃそうですね。
納得というと3枚のタイルが落ちてきたところからロボットが誕生して
ドン
出てくる。で2体のロボットが勢力争いをするという、うん、まあそういうゲームなんですけど、まあそういう、なんですか、そういうゲームなんで、まあ、最初のロボットを動かすと同時に他のところにタイルを置いていって、3枚の体力、まあ、歯車がつながるとロボットが一体できる。
できる。またそこの タイミングっていうか、そこのロボットが出てくるっていうところが非常にいやらしいというか、
そうですね、
そこに出てくるんだよな、分かってたんだけども
ロボット誕生すると同時にそれが、まあ、防御の役割を果たしますんで、はい、出てくる前なら攻められたのに焦っちゃった、もうできない、しかもこれ内側だから俺食い破られるっていう、
そうなんですよね。突然影響力を増したエリアが出てくるんですよね。
そう、
ポンって出てくるね。それの使い勝手がもうちょっと分かってれば
そのゲームの性質として1回目やりながら、まあルールが大体分かってきて、でなんか1回目で気づいたことを2回目で実践してみたら、なんかあれこれもしかしたらここの間いけるんじゃねっていうのが出てきて、多分3回目でやってもらったらめっちゃ楽しめるんじゃないかなってい
う。そうですね、はい、割とあのアブストラクト系で、まあ、結構よくあると思うんですけども、スルメゲーというか、でやるたびに、はい、楽しさが分かってくるっていう、旨味がどんどん出てくるっていうのは確かに感じましたね。戦略の幅も広いですからね。運の要素がない分、一つの戦略だと絶対勝てないですし、複数にわたっていろいろなんて先も考えないといけないかもしれないなっていう。
そうですね、まあただそこまで多分まあ一手番に、なんていうんですかね、そのロボットの数だけ、まあ、行動できるんですね、はい、なんでまあ例えば最大でロボット4体出るんで、うん、4体とタイル置きで5個の動きを読めるかって言われたら、まあぶっちゃけもう僕も無理なんですね今のところなんでまあそこまで読み切らなくても、なんですかね、最終的にどうしたいか、こういう風な形になったら勝てるんじゃないかなみたいな、まあよく言うなんか対局感っていうんですか、
はいはいはい、そうですね、流れ的なもの、
そうですね、そこを見てやってもらえたら、まあで意外と、まあ、ハードルはそこまで高くないのかな。
そうですね、ハードル自体は、
はい、現状でそのルールを分かりやすくまとめれてないので、ちょっとテストしていただいてるから結構負担を強いているんですが、まあ、うまい感じの説明ができれば、うん、まあ、割かし軽くプレイできて、
そうですね、
で1回目やったら、まあ、多分負けるとめちゃくちゃ悔しいと思うんです
そうなんですよねそうなんですよ、さっきすげえ悔しかったんですよ
なんでそこでリベンジしてもらえると、さっきのこれで確かこれでやられたんだよみたいな感じにできるんじゃないかなって思います。
いやー、いいゲームなんですよ
と、まあかなりお褒めいただいてるんですが、まあちょっとまだちょっと、まあできれば秋を、まあ、テスト版という形でまだ出させてもらえたらなという
感じ
がして、で、まあ、まあ買っていただいた方にご協力いただければ、ちょっとこう
フィードバックを
していただき、さらに完成版を
そうなんですよ、コンポーネント、D さんのツイッター見ていただければもう分かると思うんですけども、コンポーネントが非常に豪華なのであれ本当に見てて思うんですけど、作るの本当大変ですよね
そうですね、で今一番の問題点がちょっとそれをお借りしてるところの機械が壊れちゃったんですね
いやもう本当になんでや
で直ったら連絡するって言われて、ちょっと現状音沙汰がないので、かなりこう
厳しい、
やばいなっていう感じなんですね。
そうですよね、
なんか直れば、まあ、限界まで生産はしたいと思ってるんですが、まあちょっと、
ね、
何個できるか
現実的な問題がありますしね、まあ、その辺も厳しいところではあるんですけども、ただもうね、そのギアのタイルっていうのは一度は手に取っていただきたい。
そうですね、あれはまああ
れはすごいいいですね、
気に入って
ますねあ、やはり あれは素晴らしいですよ。
スチームパンクのキャッチコピーはあれです、歯車っていいですよね、
いいですよね素晴らしいですよね、歯車いいですよ、やはりね、え歯車愛はちょっと適当なこと言いそうだからやめるけどですね、世界観と本当にマッチしてるっていうところも僕としてはとても大好きな点な
そう言っていただけると
、はい、本当にシステムと世界観が結構合致してるかなって思うんですね、はい、システムはテーマっていうか世界観を変えてもいろいろ楽しめるゲームではあるかなとは思うんですけども、やっぱりスチームパンクっていう世界観があってギアのタイルがある、で、まあ、それの陣取り合戦っていうと、もう本当に産業革命時代のなんとなくドロドロした感じがあって、それもあって結構ルールもスッて入ってくるかなと、はい、っていうところもあるんですね、はい、まあ、 結構ゲーム作りでシステムから入るとかテーマから入るとかっていうのはいろいろあるとは思うんですけども、テーマとシステムがやっぱり合致したゲームっていうのはすごいルールの理解が早いのかな。
そうですね、
はい、とは思うんですよ。時々全然関係ないテーマとシステムのゲームとかってあると簡単なルールでもってなる時が時々ある、ね、
それはかの大戦です
ほいとこ具体的に言っちゃうと炎上するんで
次は今倉さんの作られる
ゲームは置いときましょう
ゲスト会、
ゲスト会ですねいやいや、まあ我々のね、我々のゲームマーケット今回は不参加ですけども、デザフェスの方に、はい、出させていただく予定となっておりまして、そこで先ほどね D さんにちょっとテストプレイも付き合っていただいて、はい、D さんからいただいたアイデアをそのまままるっとパクってやろうと思ってはい、もうこれ D さんの作ったゲームって言ってもいいんじゃねえかってぐらいね
もう何も言えてませんから
、いやいやいや、本当にねテストプレイしていただいて本当に良かったっていう、
面白かったです
いやいやもう本当にありがとう、本当にシンプルなゲームなので、はい、なんか割と対極に位置するゲームなんでスティームウォーズとは対極にあるみたいな感じで、
まあ確かに対極っちゃ対極ですねこう大体そうわーって盛り上がるような
特に そんなに考える要素もないし大体運だしっていう形で、はい、ゲームを考えてましたけど、はい、まあ、ちょっとプレイしていただいてさらにブラッシュアップされた感じの、はい、
今回のテストプレイで運要素は上がったんです
ちょっと上がったね
さらにどうなる
あら逆にインタビューされてますけどはい、我々の作ってるゲームなんですけども、タイトルとしては、それやっぱ僕の寿司っていう形で、はい、作らせていただいております、プレイヤーはですね、自分の手札の中から3枚まず選びまして、その3枚を好きな順番に、並べ替えます。好きな順番に並べ替えて山札って言っていいのかな、
こういうのはプログラミングするというか、
まあ、3枚の山札でいいんだよ
ね。そうですね、3枚の山札を作って場に置いて、みんなで一斉にその3枚の山札の一番上から公開していきます。で一番低い数字の、カードを出した人から処理をしていって、場のカードっていうのを取るんですね。その場のカードを取るときは数字の書かれた、手札の数字
と
場所を取る。例えば2の数字を出していたら、場のカードの2番目の数字を取るっていう形になります。で取ったらそこに空きができますので、その空いたところっていうのは、カードをずらして一番後ろに補充されていく、なんとなく回転寿司のレーンが回るみたいなイメージではいるんですけども、それを繰り返していって一番得点の高い人の勝ちっていうゲームを出す予定ですはい、っていうのは先ほど D さんとね、一緒にプレイさせていただいて、はい、
いやまさか腹いっぱいわさび食わされると思
ってマイナス5のカードがありますからねそれが割と何ていうかそれを狙ってないんだけども、レールが回ってくるイメージなんで、このカードが空いたところにずれるんですね。でそのずれたところにちょうどマイナス5のカードがスッて出てきてそれを取らなければいけない状況に陥るっていう形になるんですよ。そういったところをちょっと楽しんでいただけたらなっていう形でゲームを、はい、作りました。で先週言った内容とはなんかまた変わってる、
はい、今変わりました。
先週の放送分で、はい、ちょっと軽く説明させていただいて、はいはい、先週収録分の公開日にこれを撮ってるんで今日公開なんで、はい、
あ、そうなんですね、
はい、全然出してない情報だったんですけど、はい、っていう形で我々もちょっとゲームを出させていただいたので、はい、まあそれもねデザフェスの方で出しますということになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ我々のゲームはいいんですよ置いといていいん
ですよ。ちょっとパンダですか、次は
パンダ、はい、パンダを
目の前にこうパンダが、はい、パンダ
パンダです、
パンダです。今目の前にあるのがね、パンダが封印された、パンダの頭だけ封印されたキューブが、
あ、魔法石、
エネルギーキューブ、エネルゴンキューブ相当これこそヘイトがたまる ヘイトがたまる系。
確かにこうヘイトたまりそうな顔をパンダ砲とか撃ちそうですよね。
あ、怖い。こういったのもね、デザフェスみたいに、デザフェスでね、ゲーム用のコマとして出せたらいいなっていう話してたんですけども、ちょっとあの我々が忙しくなっちゃったんで、なかなか作れないのかなっていう機会になってしまったんですけどね。はい。まあそんな感じで我々もデザフェスに向けて動いております。はい。まあね、そんな感じで話してまいりました。最後なんか我々の話題に誘導されてしまいましたか。うまいことやられましたね、さすが。はい。
ガンの戦闘。
さすが戦闘員。さすが。あのゲストに手玉に取られた感じになりましたけども。そんな感じでね、あの11月はね、まあ、ゲームマーケット2014秋との、はい、あの我々も出るデザフェスといろいろイベントが控えているんですけども、はい、まあ、そんな感じで我々ね、ゲームを作っておりましたということで、はい。まあ、いろいろご紹介させていただきました。ちょっとあの、今回はですね、セントインディーさんにお越しいただいて、まあ、スチームウォーズがどれだけ面白いか伝わったから。
いやー、ヘイト値上がるな。
もうね、あの、純粋に、なんて言うんですかね。
もう上げ、あげ、これ以上やられるとこう、刺されるだけじゃないと、コンペットに進められるんで。
そんなことないです。
でも、少なくとも僕は買いますと。
ありがとうございます。
はい、まあ、本日はスチームウォーズの話題をね、させていただいて、もっともっと伝えたいこともあったんですけども、セントインDさんの私生活とかね、紹介できたらよかった。
知りたいですか、そんなもん。
よかったんですけど、ちょっとこの辺でね、お時間となってしまいましたので、はい、あのメイントークはね、この辺にさせていただけたらと思います。まあ、このままエンディングも、セントインDさんにお付き合いいただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、エンディングに移ります。イエーイ。はい、そんな感じでやってまいりました。今更ゲームクラフト、第35回エンディングです。はい、で D さんにお越しいただいていろいろお話を聞かせていただきました。
いや、いろいろとこう、
はい、ハードルを上げに上げて
もうこっから落ちるしかないっていう。
いやこっから乗り越えていくしかないですよ。
乗り越えられるハードルの上げ具合じゃなかったんですけどね。
からくぐれば
すぐそういうことに言
う。いやー、もうタケノコ工房は上げられたハードルをくぐっていきます。
うちのうぬん先生もね、ポンって前にハードル上げたらスッて手でどかしますからね。
あ、なるほど、そういう手もあるんですね。勉強になります。
もう、ダメだよ。まあいいんだけどさ、なんか喋りなさいよあなた。手のアクションじゃなくてね、わからないから。はい、まあ、そんな感じでやってまいりました。今更ゲームクラフトですよ。はい、こんな感じで毎回やっております。はい、なんか本当にね、あの直前までテーマが決まらないっていう感じが、あのゲストさんに強いてしまいましたけども。
いや、よくあるありますよね、あのフリートークのコーナー。
フリートーク好きに喋ってください。
ご自由に。
何喋ればいいんだよ。
これはよくできた台本。
もうそういう感じで強いてしまいましたけども、はい、まあ、なんか本当にすいません。
いえいえ。
まあ、少しでもあの、ね、竹野幸子さんの、はい、スチームウォーズの素晴らしさがお伝えできたらよかったなとは思いますけどね。はい、我々の拙いトークでどこまで伝えてきているのかなとは思っていますけども、うん、まあね、スチームウォーズ2000、ゲームマーケット2014年秋でできたら半予定。
そうですね。本当に早く機会に直ってもらわないとちょっと話にならないんで、
それはもう祈りましょう。
祈ります。
祈りましょう。もう本当に私自身、まあ、個人的に楽しみにしておりますので、はい、ぜひ頑張っていただけたらなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じだったんですけども、はい、まあ、初ゲスト、我々もね、初ゲストをお呼びしてね、拙いトークだったんですけども、
なんかゲスト回何回かあったような気が。
ああ、気のせいです。はい、ゲスト、うぬん先生です。うぬん先生でやりました。
シナリオ書かれ
たか。そうなんですよね、一度あの大賞を取られた方が来ていただいたことがあったんです。大賞と入賞を取られた方がね、はい、来ていただいたっていうね、あの茶番があったんですけども、
僕は知らなかった。
その時、あれ宇野先生いなかったっけ？その時もあの宇野先生っていう人が来たんだけどいなかったっけ？まあまあまあまあまあ、ぜひ例えば次まあ、今後ねシナリオが必要なゲームがあれば宇野先生に、はい、ぜひ連絡いただければ、宇野先生ちょっと2番機の方からちょっとコンタクトを取ってみるんで、はい、今日ここにいない宇野先生とかね、
宇野大先生に、
宇野大先生が、ね、いらっしゃるかもしれない。これさ過去回聞いたことない人どうしようもないじゃん。まあ置いてきぼりな感じでね、はい、当ててもいいんですけど。いいのか。まあね、はい、まあ今からも慣れない感じでね、はい、来ていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあね、まあこれにね懲りずにまた来ていただけたらなと、
ぜひぜひ。
はい、思いますのでね、はい、またまた今度もどんどんゲームやりたいですね。ゲーム会とかも、
そうですね、
はい、テストプレイ会とかもね、
そう
やりたいですもんね。
そういう開かれてもいいと思うんで、
はい、結構テストプレイ会っていうとなかなかないですもんね。
そうですね、
創作ゲーム、本当創作ゲームされてる方ってどこでテストプレイやってんだろうっていうのはありますよね。
やっぱクローズな、
クローズな形になるんです
かね。困られてる方はかなりの数いると思う
んですよ。有名な方でしたね、一声かければ皆さん集まると思うんですけども、
ただ意外とそれを発信すると食いつく人って結構いるのかなっていう。
そうですよね、はい、そういったプレイ感なんかもね、
はい、
はい、やっていけたらいいなと。他の竹の子工房さんのゲームをどんどんやっていきたいなと思ってますけどね。またヘイ、
またヘイト、
ハードル上げやがってっていう顔されましたけど。まあ我々としてもね、テストプレイ会開きたいけどね、
うん、やんないと
分かんないところもありますよ。あ、身内だけだとね、うん、なかなか身内だけだとやっぱり好きなゲームって偏っちゃうじゃん、うん、その中でなかなかの違う方向の意見っていうのがやっぱり欲しかったりすることってありますからね、そういったところでテストプレイ会っていうのもね、また何かの機会でできたらいいね、うん、なかなか難しいけどね、少なくとも今年は無理な我々は。
楽しみにしてます。
乗っかられてしまった。まあね、まあ、そんな感じで、まあ、今後もねいろいろ作っていきましょう、はい、竹野高校さんのご活躍にもね、はい、期待大ということで。
ヘッドを上げに出す
よ。はい、そんな感じで告知に入ります。今更ゲームクラフトの方ではですね、皆様からのコメントをお待ちしております。メールアドレス持っておりまして、メールアドレスの方がですね a.and.d.graph@gmail.com a.and.graph@gmail.com こちらの方でメールアドレス持っております。あとツイッターの方もやっております。ツイッターの方が @adgraph2013 @adgraph2013 こちらの方でツイッターやっておりますので、よろしくお願いいたします。あとハッシュタグの方も持っております。ハッシュタグの方がシャープ今倉、今がひらがな、倉がカタカナでですね、ハッシュタグ持っておりますので、そちらの方を使っていただければ幸いです。あとブログの方も持っておりまして、ブログの方が http://a-and-d-graph.net こちらの方でですね、ブログの方を持っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと今更ゲームクラフトの方ではですね、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきなキャンペーンの方を実施中です。ボードゲームは遊べる喫茶店情報ですね、あと初心者におすすめできるゲーム情報等ですね、ありましたら教えていただければ、我々がですね喫茶店に行ったり、あとゲーム買って、プレイしたレポートとかですねさせていただけたらと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それとですね、今更ゲームクラフト、が所属する ADG の方でですね、デザインフェスタボリューム40の方に参加予定となっております。ブース番号が K の141、はい、K の141の方で参加させていただく予定となっておりますので、日にちが2014年11月8日ですね、8日の土曜日の方で、出店予定となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、今回は相当巻いたんですけども、あとはじゃねえわ。はい、我々の方の告知以上となるんですけども、竹の子工房さんの、はい、告知もぜひしていただけたらなと思っておりまして、
そうですね、はい、
また突然振りましたけど、
ゲームマーケットで F の27ですね、
はい、
F の27のブースを出させていただきますので、まあ まあ、機械が治るのに祈って、うん、はい、治れば精査しますんで、
お願いします、
無事出せたらよろしくお願いいたします。
はい、並んででも買います。はい、ね、ちなみにゲームマーケットの開催日がですね、2010年11月16日日曜日ゲームマ、東京ビッグサイト西4ホールの方でですねゲームマーケット2010秋開催されますので皆様ぜひよろしくお願いいたします。今倉のメンバーもですねフラッと遊びに行くので、はい、あ、まあ、だけでも分かんないと思うんで、はい、その辺はコソコソしておきますということでぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね今更ゲームクラフト第35回撮ってまいりました。はい、まあなんかどうでした初ゲスト回、ムン先生。
楽しかったです。
本当になんとかぬるっとした感想を毎回言うけどね。はい、まあ楽し本当に楽しかった。うん、相当テンション上げたからね俺ね。あのね前半でテンション上げすぎて後半ねちょっと疲れて、まあ、お腹空いちゃって腹減ってきたなと思って。はい、まあ、そんな感じでゲストに来ていただきました。はい、どうでしたかって聞くのもあれですね。
はい、そうですね、まあ、実際行ってみると、はい、ああいつものだ
適当な感じでやってるわ相変わらずっていう感じ
で、ぬるぬるでゆるっとゆるっとほんわか
ゆるっとほんわかね、はい、まあありがとうございます。
ありがとうございました。
本当にねこんなところにわざわざ来ていただいて本当にありがとうございました。はい、またこれに懲りずにね、はい、来てまたゲストとして出演していただけたらと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。 はい、では本日のゲストたけのこ工房の戦闘員 D さんでした。ありがとうございました。これ言いたかったんだよね。ゲストを呼んでこれ言いたかったの。ありがとうございました。ラジオっぽいね。はい、そんな感じで、今更ゲームクラス第35回この辺で、お別れのお時間となってしまいました。はい、何か言い残したことありますか。
D さんのアイコンの目玉が持ってるのは剣ですか。
剣です。二刀流です。
あれって、
はい、あれ実はまばたきしてるんですよ。
じゃあ、まあ、してますよね。してますね。あれかわいい。
たまに気色悪いって言われた。
これに比べ
る。これにね、このパンダに比べれば全然かわいいですけど。はい、まあ、そんな感じでやってまいりました。また現場で35回、これにお別れのお時間ですということで、皆様それでは来週も聞いていただければと思います。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よし、ゲームやる時間あるかな。